私は宇都宮市餃子町ですね。二人姉妹の末っ子として生まれました。一年に一度神社に行ってお参りをして、くじを引いて、お盆には家の仏壇の前で手を合わせてご先祖様に祈るといった神道と仏教が混ざった文化の中で育ちました。幼少の頃は良い神様はいると漠然とは信じていたんですが、中学生くらいになると良い神様がいるのに、どうしてこの世には苦しみとか悲しみがあるんだろう、良い神様がいたらどうしてこの苦しみを止めないんだろうっていうふうに疑問に思い始め、その疑問にうまく答えられなかった私は、だんだんと神様はいないんじゃないかっていうふうに思うようになってきました。しかしたまたま進学した大学がキリスト教大学、キリスト教系の大学だったんです。そこでクリスチャンという人たちに初めて出会いました。正直、約20年間クリスチャンに会ったことがなかったので、最初はクリスチャンって何者って思ってました。まあ、宗教に対しての嫌悪感とか特にあって、宗教は危ない、まあ、弱い人が宗教にはまっちゃうみたいな、そういうイメージがかなり強かったです。しかし、大学2年生の時に私の親友がクリスチャンになったんです。私と同じような一般的な日本の家庭で育った友達だったので、そもそもクリスチャン家庭で育ってない人がどうやったらクリスチャンになれるのとまず驚きました。でも一つ言えることは、彼女がクリスチャンになってからすごく変わったっていうことです。ナイトクラブとお酒が大好きだった彼女がクリスチャンになったと、もうそういうのやめるわって言って興味がなくなっているのを見て、こんなことがあるのか、どうしてこんなに人がパッと変わることができるのかとすごく驚きました。でも私はその時、彼女が変わっていくことを正直には認めたくなかったんです。その頃私は付き合っていた人とほぼ同棲をしていた状態だったので、彼女が神様に変えられたことを良しとしてしまうと、自分がしていることも変えなくてはならないように思えて、それが嫌だったんです。ヨハネ3章20節にこうあります。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出るのを恐れて、光の方に来ないからである。私は、神様を知ろうとして光の方に行くのではなくて、逆にクリスチャンに対して、クリスチャンを間違っている、クリスチャンは弱い、そういった悪口を言うようになって、批判していくようになりました。しかし、そんな私のことをも神様は大きな恵みとともに忍耐強く追い求めてくださいました。大学3年生の時にアイスランドに1年間入学したんです。アイスランドは本当に自然が綺麗な国で、ぜひ行ってみてください。すごくおすすめです。ある時、山登りをしていて、自然の温泉に入りに行ったんです。そして自然の温泉に入っていて、まあ、夜になってふと後ろを向くと、空全体にオーロラが広がって、緑とかピンク、白、そのオーロラが空全体に踊っているのを見ました。それを見たときに、ああ、自分はすごくちっぽけだなと感じ、もしかしたら、この世の中には自分よりも大きい存在、聖なる方、神様がいるのかもしれないと思い始めました。それだけではなくて、アイスランドで出会ったクリスチャンの友達が若者向けのグループに誘ってくれて、そこでそのミーティングで罪について願ったんです。あなたは罪人ですって言われたら、皆さんはどう思いますか？私はその時まで一度も自分は罪人だなんてことを思ったことはなかったんです。まあ人を殺したこともない、牢屋に入ったこともない、まあもっと言えば自分はいい人なんじゃないかなって思ってたんです。でもそこで彼らが私たちに、自分たち、私たちは全員罪人なんだって言ったんです。私の反応は、いや、私は違うからって。でもその友達が、花、イエス様がのことを信じたら、あなたの人生は変わるんだよって言ったんです。その時の私は、いや、イエス様が誰か知らないけど、私は私で十分、私の人生を下に見ないでほしい、私の人生に何かが必要だなんて言わないでほしいと、まあ、そのクリスチャン友達に対してすごく憤慨というか、すごく怒って、まあ、そこでクリスチャンにはなりたくないというふうに思いました。 しかしですね、その後日本に帰国し、所属していたミュージカルクラブでそのボランティアをするっていう、そういう貧しい貧困地帯インドネシアの農村に行ってミュージカルをするっていう企画を立て始めたんです。そしてそのプロジェクトのリーダーとして働いていると、ある日小さな声がそっと私にこう聞いたんです。どうしてそのボランティアをしているの？と。すごく優しい声でした。私は人の役に立ちたいからとか、子供をハッピーにしたいからっていうふうに答えたんですが、それでもその声は同じ問いをやめませんでした。どうしてそのボランティアをしているの？と。その時、神様は私の心に聖霊を通して働きかけてくださっていたんだと思います。最終的にその声は私の心の奥底をあらわにしました。上向きでは人のため、貧しい子供のため、人のためになりたいからっていうふうに言ってたんですけど、でも実際には本当の心の奥底には自分勝手な理由、例えば私がボランティアをしたら人がいい人だねって言ってくれるから、リーダーをしたらみんなが敬ってくれるから、そういう自分勝手な気持ちが心の底、そのモチベーションにあって、自分の中には本当に人を気遣う気持ち、貧しい子供のためになりたいっていう気持ちは全くないんだっていうことに気づかされ、私の心には自分の利益を求めている心がだけがあるっていうこと、自分勝手さに気づかされました。そこからだんだんと自分は自分勝手な人間なのかもしれないと気づくようになっていったんです。その時、その罪に気づかされた時、自分の力ではどうにも償うことはできず、自分で自分を変えることもできない、この罪深い私は自分ではその罪を消すことはできない、じゃあどうしたらいいの？そこでだんだんとイエス様がどうしてこの世に来られたのか、どうして死ななくてはいけなかったのか、誰のために死なれたのか、少しずつ少しずつ理解できるようになってきて、イエス様は私の代わりになって、犠牲になって、私の罪のために十字架にかかって死んでくださったということを知りました。その後、その頃、大学を卒業する期間になって、卒業後の進路を考え始めました。ほとんどの友達は卒業前にすでに就職先が決まっていましたが、私の場合は人生で何をしたいのかわからないまま結局卒業してしまいました。それまではいつも両親が敷いてくれたレールに従って生きてきましたが、初めて大学を卒業して大学生という肩書きを失って、何の肩書きもなくなって、一体自分は誰なのか、どうして生きているのか、周りの友達はみんな働き始めて稼いでる中で、自分は何の肩書きもないことにすごくプレッシャーを感じ、でもそこで自分が働こうと思っても、一度働き始めたらずっと働いて死ぬまで働き続けて、それで人生が終わってしまうのか、本当に人生はそれだけなのかというふうに、そういう疑問が湧き始めて、本当の自分の人生の意味は何なんだろう、なんで自分は生きているんだろうと考えていくようになりました。しかし考えても考えても自分の人生の意味が分からなくて、友達には自分の心に聞きなさい、自分の心に聞けばきっと答えが見つかるよって言われたんですが、全く自分の本当のしたいこと、自分の人生の意味は見出せず、しまいには毎晩自分の人生の意味は分からなくて、どうしたらいいのか分からなくて号泣する状態、ほぼうつ状態が続きました。ある日の夜、もう自分はゴミのような存在だ、このまま死んでも誰も気にしないんじゃないかと思うほど落ち込んでしまいました。それまではなぜ人生、自殺する人がいるのか全く理解できなかったんです。でも初めてなんで人が死にたくなるのか理解できることができました。もう本当にダメだ、自分はもう価値がない、このまま死んでもどうにでもなってしまえみたいな、そんな時、初めて心の底で、神様、あなたが本当にいるんだったら助けてくださいって、もう心の奥底で祈りました。そして次の日朝起きると、また小さな声が教会に行きなさいって言ってるのを聞きました。 その日は水曜日だったので、私は水曜日だけどって思ったんですけど、とりあえず近くの教会に、水曜日の朝の祈祷会があるのを Google で見つけて、その教会に行きました。自然とそこにいた人たちに、私は自分の人生の意味が分からなくなったので祈ってくれますか？もし神様が私の人生に目的を持ってくださってるなら、それに従いたいですって、自然とその言葉が出てきて、自分でもびっくりしました。そしてその方たちに祈ってもらい、その後バイトに行きました。そしてバイト中に海外留学のサイトを見ていると、シドニー大学っていうのが目に入ってきたんです。それまで大学院留学を考えたことはあったんですが、オーストラリアっていう選択肢はなぜか一度も考えたことがなく、でもアメリカとかイギリスの大学に入るための英語力は足りなくて、入れなくて。でもなぜかその目に飛び込んできたシドニー大学には、私の学びたかった専攻があること、そして入学に必要な英語力も満たされていること、それだけじゃなくて、シドニー大学での学費と生活費も奨学金でサポートしてもらえることが分かりました。誰かがもしかしたらそれは全部偶然なんだよって言うかもしれません。でも私にははっきりと神様がしていることだと分かっていました。そしてその後、実家に帰った時に、卒業式にクリスチャンの友達がくれたプレゼントを開けたんです。その時に書いてあった御言葉がこれです。私はあなたたちのに立てた計画をよく心に留めている。それは平和の計画であって災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。その時に、ああ、私は、自分で自分の人生を切り開いていかなくても、神様っていう方がいらっしゃるんだ。その神様が私に対して計画を持ってくださっているんだ。それなら私はその計画に従いたいと思いました。そこからバプテスマを決心し、その6ヶ月後、オーストラリアに来る3日前にバプテスマを受けました。でも、神様がオーストラリアに導いてくださっていることは確信できたんですが、でもそれがなぜオーストラリアなのか、なぜ大学院の勉強が1年だけなのか、疑問はたくさんありました。しかし、オーストラリアに来る前に、インターンシップであったアドベンティストの友達の紹介で、シドニーではアドベンティストのホストファミリーとの出会いがあり、そこから教会に通ったり、聖書の勉強をし始めました。なぜ土曜日に教会に行くのか不思議ではあったんですけど、毎週土曜日の教会の後は、ブッシュウォークといって、まあ、自然の中にこうお散歩に行ったりとか、まあ、友達の家に行って歌を歌ったりとかして、そういう風に安息日を過ごしている中でも、その安息日が大好きになっていったんです。そして、まあ、新しく引っ越した、家では3人のアドベンティストの子とシェアハウスをして、そこで、まあ、彼女たちがベジタリアンですごく美味しい料理を教えてくれたんですね。で、こんなにシンプルで肉も入っていないのに、なんでこんなに美味しいんだろうってすごくびっくりして。で、実際に彼女たちの食生活を真似し始めて、まあ、早寝早起きをしたりとか、水をたくさん飲んだりとか、まあ、ベジタリアンの食事をするようになっていったら、まあ、だんだんと大学の勉強にも集中できるようになっていったんですね。で、あとは、まあ、生理痛がかなり楽になったりとか、まあ、自分の体、そして心がどんどん変わっていって、ライフスタイルも変えられていきました。しかし、大学の勉強が終わりに近づいて、日本に帰国しなければならない時も近づいてきました。その時私はすごい不安に駆られました。帰ったら私はどうなってしまうんだろうか。安息日は守れるのだろうか。クリスチャンとして生きていけるのか。クリスチャンの友達は見つかるんじゃないの、見つかるのか。いろんな不安がありました。しかし、神様の道は私たちの道よりもずっとずっと高いんです。私たちが思うような不安は、もう神様はすでにもう解決方法があるんだと思います。もうすでに日本帰国への、飛行機は予約していたんですが、2017年の年末にあった講演会に参加して、そこでルカによる福音書9章の弟子たちの覚悟についての聖句を読んだ時に心を打たれました。イエス様は弟子たちに、私に従いなさいって言うんです。でも弟子たちは、従いますって言いつつも、いろんな言い訳をして、完全に従おうとしないんです。その弟子たちを見たとき、ああ、私はこの弟子たち と同じだ。私はイエス様についていきたいって言いつつも、言い訳を見つけて完全に自分の人生を委ねよう、完全に降参しようっていうことをできずにいました。でもその時、講演会の最後にのアピールで、私はもう解決方法も何も分からない、でも解決方法も全部ご存知の神様がいらっしゃる、そう降参して、そのアピールで安息日を守りたいですか、喜びとしたいですか、神様の人生に委ねてバプテスマを受けたいですか、聖書を学ぶ学校に行きたいですか、というその質問に全部イエスと言いました。改めてアドベンチストの教会員として2017年12月30日にもう一度バプテスマを受けました。この決断は簡単なものではなく、このバプテスマを受けた後もうなかなか大変なことはありました。まずノンクリスチャンの両親に、その聖書を学ぶ学校に行くことをどう伝えたらいいのか分かりませんでした。しかし神様に、これがもしあなたの御心だったらどうか道を作ってくださいとお祈りしたところ、私の母はあなたが進みたい道に進みなさいと奇跡的に許してくれて、すごく驚きました。神様が心を柔らかくしてくださっていたに違いありません。それから、バプテスマから1ヶ月後、聖書を学ぶ、弟子訓練学校アライズという学校に行きました。その後は、そこで、3ヶ月間聖書を集中的に学んで、どういうふうに、信仰をシェアするかということを学び、その後は、バイブルワーカーとして今住むニューキャッスルというところで、ニューキャッスル大学の、教会伝道、教会、伝道のために働いています。神様の計画っていうのは本当に本当に不思議で、英語もろくに話せなかった私が海外で聖書を教えるっていう仕事をしてるっていうのは神様の奇跡でしかないと思います。でもそういった奇跡的な計画を神様は私たち一人一人に持ってくださっているんだと思います。よく自分の心に従って自分の人生を切り開いていきなさいって言うかもしれません。でも結局私たちはその計画によって満たされることはないと思います。なぜなら神様は私たちをお救いになったからか、なったからから、なった方から、方だからです。詩篇139章13節に、あなたは私の内臓を作り、母の体内に私を組み立ててくださった。私はあなたに感謝を捧げる。神様は私たちを作ってくださった方だからこそ、私たちに何が一番ベストなのか、神様は私たちのベストなご計画をご存知なんです。神様は私たちが生まれる前から私たちを愛していて、そして私たちに計画をお持ちです。暗闇の中で、もう自分が死んでもいい、どうしたらいいのか自分で分からなかった、そんな暗闇の中にいた私を、神様は私に従いなさいと言って、神様のことを伝えるミッショナリー、伝道師にしてくださいました。最後の節、コリント信徒への手紙5章17節に、キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じたとあります。どんな過去があっても、イエス様とつながる人は新しい創造されたものです。どんな人にも新しく人生をスタートするチャンスが与えられています。人生、自分の意のままに生きる人生でから、神様がどんな計画をもお持ちなのか、その計画を知る旅を今日始めませんか。あなたが予測する、予測をはるかに超えた素晴らしい計画を神様はお持ちです。今日その計画が与えられ、あなたがその計画を始める一日になりますように。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http:// www.audioverse.org へアクセスしてください。